はようございます。ザック兄弟教科姉妹、久しぶりにようこそお帰りなさい。感謝です。はい、今日も YouTube で礼拝会ご一緒していてくださる皆様、感謝します。主が共にいてくださる、なんということでしょうか。主が共にいてくださる、そばにいてくださる。それなのに私たちはどうして悩むのか、どうして怒り生きり立つのか分かりませんけど、まあイエス様を意識することが少ないんですね。もっともっと共にいてくださるイエス様を心の目で見ることができますように。見えないところ、ここがくせ者です。実は教会2階の台所が使えなくなって久しいんです。もう流れなくなって、もう何度もあふれかえり、ちょうどみっこさんが座ってるあたりにこう上から垂れてきてたんですね、ボタボタボタと。で原因が分かんなかったんですよ。何しろ見えないところですから。最近になってやっと小野泉兄弟がいろんな業者と、何度かこっちに来てもらったんですけど、やっと分かって、もう何十年も経ってる建物なので、配管のもう長い部分が何十年もの40年ぐらいの油の蓄積ですっかり、そんな粉入れれば流れるみたいな生優しいもんじゃなかったんですよ。だからパイプを切りながら入れ替えるっていう作業を未だにしております。まだ終わっておりません。一つはそういうのは何でもお金がかかるっていうことなので、皆さんの中でちょっと献金したいからという人はぜひ遠慮なく献金してください。もったいないと思う人は献金しない方がいいです。神様のために、
もったいない、
いや今のは冗談です、ね、もったいないと思う人がいたらの話で、はい、どうしてもったいないの、本当にその通りですよ。どうしてもったいないことがあるでしょうか。こんな素晴らしいことはないんですけども、どうぞ喜んで、お捧げください。ニーズはこれからも、まあ、老朽化した建物、古い建物はこういうことになっていくと思いますが、建物はやっぱりそれなりに必要がありますけど、私たちの中身は大丈夫でしょうか。長年の
老化してる、
老化っていうよりもね、体の老化はしょうがないんですけども、建物を老化してますから、見たのもいろいろありますけど、でももっと大事なのは中身ですよね。中身のパイプが詰まってしまって、神様からの祝福が流れなくなってしまったら大変です。中身の掃除はどうすればいいんでしょうね。水入れただけではダメですね、はい、パイプの中を掃除してもらわないといけないですね。詰まってるものを、そこが建物の配管と私たち人間の違うところで、私たち人間は詰まってる部分をこう切り取ってすげ替えてもらうってことができないんですよね。いや、できないですよ。心の一部分を切り取ってもらうなんてことはできないですね。奇跡が必要なのです。奇跡が必要なんです。その奇跡をしてくださるのが私たちのイエス様なんです。してくださったんです。すげ替えなかったら、もうガチガチに詰まってしまっている配管のような私たちの心を、イエス様が十字架で死んでくださるということによって全部新しくしてくださったんですね。だからイエス様をもっと求めていく必要があります。で、これは目に見えない部分なので、自分の中で何が起こっているのかっていうのはわからないんですよ。わからないんです。でも確かめることができるんです。どうやって？ イエス様と呼ぶものは必ず自分の中に変化が起こるんですけれども、それを確かめることができるのはどうやってか、どう思いますか。日曜日ごとにこう礼拝会に出席してしっかり聞いているような顔をしない、あ、ごめんなさい、ちゃんと聞いていると思いますけど、あのそうやって毎週毎週出席するだけではないんですよね。何かの時に、ああイエス様って呼ぶのは皆さん経験してるでしょ。どうしてそんな呼ぶようになったんですか。それは新しく生まれてるからなんですよ、イエス様によって。そうなんです、自分で頑張ってやってることじゃないでしょ。そしてイエス様とお願いしていく時に不思議な落ち着きがやってきませんか。それはイエス様によって新しくされてるからなんです。なぜ問題はなくなっていないのに、イエス様助けてください、もう私はどうしていいか分かんないんです、わーって言ってるうちに、なんでこんな騒いでんだろうと思うことが起こるでしょう。それはイエス様がそこにいてくださるからです。イエス様は平和の君なんです。キリストは私たちの平和ですと聖書は言うのです。だからイエス様の皆を呼ぶときに、私たちがいつの間にか穏やかになるのは、イエス様、平和であられるイエス様がそこにいてくださるからです。私のうちにいてください。私はイエス様のうちにいるので平安が来るんですよ。これを経験しないのはもったいなすぎますよね。それこそもったいないですよね。献金はもったいないことないですよ。でもイエス様の平安を経験しないのはもったいないです。イエス様を経験しないことがもったいない。そうならないように自分が絶えずイエス様を求めていく、そしてそのイエス様を人にも知ってもらう、いつもそれを念頭に置いていきたいと思います。もうなんかこう、こんなにもパイプが詰まっていましたっていう時に、その詰まっている状態が取り出されるのを見て、皆さんもそんな思いなんじゃないかなと思うんですけど、うわーって言うと同時に、なんかすっきりした気持ちになりませんか。なりますよね。どうしてすっきりしたのかっていうと、汚いものがあるからじゃなくて取れたからです。それがイエス様は私たちのうちの汚いものをご自分のものとして背負ってください。さっき歌った通りです。私の罪を背負い蔑まれ苦しんでくださった、だからイエス様なのです。世界が何と言おうが、どれほど宗教があるどれほどクリスチャンが迫害されようが、今クリスチャンは世界中で迫害されています。日本は平和でそんなことはあんまりないです。反対する人はいるかもしれません、だからたくさんいるでしょう。でも何があっても何が起こらなくても、イエス様は私たちを内側から変えてくださるただ一人の誠の神様です。誰が主役なの？どうしてこんな題をつけたか分かりますか？私たちが芝居をしているからじゃないですよ。私たちは気がつかないうちに自分が主役になっているからです。気がつかないうちにカッときてガガガガっていうのはどうしてですか。自分が主役になっているからですよ。自分の思い通りにいかないからですよ。なんで私の言う通りにしないの。
そう、私
じゃ
ないけども、うん、
言われるのね。でそう言う人はやっぱり自分が主役になってるんですよ。って言われて心の中で、なんでこんなこと言われなきゃいけないんだ、ずっとモヤモヤ、なんだ、グツグツ煮えるような心を持ってるのはやっぱり自分が主役だからなんですよね。 私たちの問題は罪だということは聖書が言ってますから、クリスチャンはそれを知ってますけれども、じゃあ罪がどんなものかということはよく私なんかは分からなかったですし、今でもよく分からないですよ。でもそれはどうやらいつも自分が主役だっていう心を深いところに根っことして持ってるからです。でその根っこを神様に何とかしていただくっていうのが人生です。なくならないですね、生きている限りは。こうやって集会でね、一緒に集まっている間はそれはみんな素敵に見えますよ。よくアフリカ人の説教者がね、皆さん今日も素敵です、ね、本当かお前はってこうなんかツッコミを入れたくなるようなことを言うんですけども、それは素敵ですよ、皆さん素敵に見えますよ。いや見えるだけじゃなくて素敵な皆さんですよ。私たちは神様の前に尊い存在です。そういう意味で素敵なんです、ね、素敵って漢字皆さん覚えてます？どういう意味ですか？素直で敵だっていう素直な敵あれ読み方によると素にかなうっていう読み方なんですよね。素のままで素にふさわしい、こんな感じすごいですね。日本語はすごいですよ。私たちはイエス様にあって素のままで自分らしくてふさわしい、自分にふさわしい生き方をさせてくださるのがイエス様なんです。それを邪魔するのが自分は主役だという強い思いなんです。それが私たちを醜くするんです。その時に気がついた時に神様、こんな私を作り変えてくださいとお願いするしかないんですよ。でもその祈りを聞いてくださるのは神様なんです。で私たちはそのように自分が主役だと思うから、いつの間にかいろんなことは当たり前だと思って取ってしまうんです。当たり前だと思うことは感謝しないんです。感謝のない人が危険なんです。で自分も感謝がないかどうか、感謝を持っているかどうか、これは聖霊の神様にチェックしていただかなければなりません。そのようにして私たちはいつも成長していくのです。なぜなら神様は私たちが成長することを願っておられるからです。今日もヨシュア記の5章から、イスラエルの民は神様の奇跡によってヨルダン川を渡った、その後の続きを読んでいただきました。必要な時に奇跡は起こります。必要な時ですよ。私が欲しい時ということではありません。必要な奇跡は神様がしてくださいます。何度も何度も申し上げてきましたけど、私が呼吸しているのは私には奇跡のようなものです。皆さんほとんどは長袖を着てらっしゃいますけども、若干一名トシ君と私だけ半袖で、皆さん寒くはないですね。暑くはないですか？素敵ですか？上手だな。さすがの、ね、フォローですね、はい、素敵な温度だそうでございます、はい。あ、まあ、もう一人いたなそれ、はい、で奇跡は起こるんですが、私たちに神様が願っておられる成長のために、私たちは今日この5章から5章、少なくとも3つの部分に分かれていて、第1部がそのイスラエルがヨシュアの指揮のもと奇跡によってヨルダン川を渡ったということを聞いた、その地域に住んでいた人たちでした。その人たちはそらびっくり仰天ですよ。そらびっくり仰天ですよ。いや考えてみてください。もしね、韓国が日本を攻めてくる、まあそんなことがあるかどうか分かりませんけれども、でそしたら韓国のあの木砲かどっか知りませんけど、プサンぐらいから福岡まで、ね、海が乾いてしまった、そこを韓国軍が渡ってきたって、もう日本人へなへなへなですよね。 逆もあるかもしれませんね。日本が韓国がさ、そんなことがないですね。あのもしもそういうことが起こった時に人々はどんな気持ちになるかっていうことを想像してもらうためにこんな馬鹿げた話をしたんです。馬鹿げているかどうか分かりませんけど、私たちは文字を読んでいるといつの間にか分かった気持ちになってしまうからです。でも大雨が降ってゴーゴーと流れている川が途中でいきなり止まって遥か上流で垣根となった、そこを民が渡った、これは恐怖ですよ。その話を聞くだけで恐怖。それだけではなくて、こんな民の前にどうやって勝てるか、勝ち目がないという絶望感です。戦う前に勝ってるようなものです。さあ、まあ、皆さんがイスラエルの民だったら、それをそういうもう地元の人々が恐怖でなんだうろたえてるだけではない、お力が抜けてしまっていると聞いたら皆さんはどう思いますか。
敵が
もう戦う気持ちも何もないっていう、
嬉しい
嬉しいいやいや嬉しいでしょ、気持ちいいでしょ、そういうこと聞いて。当たり前ですよ。他に何か、チャンスだ、はい、まあ、今だったら楽勝って言うでしょうね。
でも楽勝するとは限らないよね。
ですよね。いや本当にそうなんですよ。状況的に見たら絶対楽勝だと思って負けるってことがよく起こるじゃないですか。スポーツの世界でも何でも分からないんですよ。私たちは保証がないんです、ね、状況がすっごくいい時こそ私たちは気をつけなきゃいけないんです。日本人は昔から勝って兜の大締めよと言ってきました。戦国時代から。これはリーダーに対する言葉です。戦っているうちに兜の紐は緩んでいくんですよね。だから靴紐のついてる靴を履いてると歩いてるうちに緩んでいきますよね、必ず。で勝った時には特にこれからが戦いだと思えということを日本の昔の人たちは伝えてきたんです。私にはこの聖書の歌詞はそのようなことを神様がしておられるように思われます。第一部、これから自分たちが攻め取ろうとしている国々が神様の奇跡、いいですか、イスラエルの民のせいじゃないんです。神様の奇跡によって心が萎えてしまったんです。力がなくなって絞んでしまったんです。それで締めた、嬉しい、やった、楽勝だと人々が言わないようにするためであるかのように、神様は割礼を施せと言いました。割礼は男子ですけれども、戦争するのは男子ですから、その男子の、まあ、包皮を切り取るということで、数日間は痛みが激しい、出血もある、動けないんですね。それをしなさいと言われたんです、神様。でその理由として、エジプトから出てきた戦士たちはみんな荒野で死んでしまったからです。皆さんはそれを読んでどう思いますか。6 節イスラエル人は40年間アラノを旅していて、エジプトから出てきた民、すなわち戦士たちはことごとく死に絶えてしまったからである。彼らは主の御声に聞き従わなかったので、主が私たちに与えると彼らの先祖たちに誓われた地、乳と蜜の流れる地を主は彼らには見せないと誓われたのであった。これを読んで皆さんどう思いますか？
がっかり
しますね。神様ちょっと厳しいんじゃないですかと思いますか？
そこまで出てたのに、
うん、せっかくここまで連れてこられたのに、うん、御声に聞き従わなかったんです。民が神様の言う通りをしなかったんです。どうしてですか？勝てると思った。自分が主役だからですよ。神様ではなくて、神様が言われても聞き従わないっていうのは自分が主役だからです。自分が主人だからです。いや、そうでしょ。これが人間の原型なんです。原罪と呼ばれているものなんです。自分が決めるんです。神様が言われても自分で決めていいと思ってるんです、どっかで。でそれが罪なんですね。その結果彼らは死に絶えた人たちが何を言ったか、彼らはもう何十回も神様に逆らったんですよ。一回だけじゃないんです、何十回も逆らう。ついに彼らは言ったんです。私たちがこの荒野で死ぬぐらい、いや荒野にこんなところに連れて行かれるんだったらもう死んだ方がマシだ。エジプトから出てきたエジプトの方が良かった、こんな目に遭うなら荒野で死んだ方がマシだって言ったんです彼らが。それを聞かれた神様が分かったと言われたんです。いや、出エジプト記を読むと書いてあります。分かった、そうしてあげようって。神様は忍耐強いお方です。忍耐と憐れみの神様なんです。その神様、しかし超えてはならない一線があるんです、人間には。でイスラエルのためにはそれを超えたんですよ。神様の奇跡を何十回も味わいながら、神様の約束を何十回も聞かされながら、そして必ず祝福する、従うならば必ず祝福があると言われておきながら、彼らは自分の思いで、自分が主人だという思いで神様の前に越えてはならない一線を越えたんです。それに対して神様はひどいことをするという思いを持つとしたら、それはその人たちと同じ思いになっていることです。これは危険です。神様がなさることは全て正しいのです。人間がどのように感じたとしても思ったとしても、神様がなさることは全て正しいのです。私たちは次の瞬間のこともわからない人間なのです。ましてや永遠のことはわかるはずがないのです。それに対して神様に全部お任せする、お委ねすることができることが信仰者の姿であり、そのようにできるためには神様がどんなお方なのかを知る必要があり、そのために聖書をよく祈りながら読んでいき、神様の見姿、神様ご自身を知ることを受け取っていくのが私たちの人生です。だから私たちは集まるんです。1年教会に通ったから、10年間礼拝に出続けたから、もう分かった。それは誤解です。この建物は3階建てですけど、じゃあ誤解です。私たちは聞いて分かる世界に生きているのではありません。聞いて従う道を生きていくんです。神様、
納得しただけじゃない、
納得しただけではね、はい、 納豆を見てるだけのようなものです食べなきゃいけませんね。食べるっていうのは実践することなんですね。納得した上でやっていく、そういう中で神様がどんなお方かを知っていく。私も新約聖書を何度も読む中でイエス様が律法学者パリサイ人に向かって、あなた方蛇をまむしの殻、なんてひどい言葉だろうと思ってました。内心教会の中でも誰にも言えないです、そんなこと、ね、こんなこと言ったら大変なことになると思ってますから言えない。でもそう思ってたんです。言わないからどうってことないっていうことじゃないですからね、思ってたら同じですよ。皆さんも何も言いませんけど、そういうことをね思ったら言ってください。聖書を読む会に来たら全部言えますから、洗いざらい。もう誰もあなたを無知で打ったりしません。でもそれは私がイエス様を知らなかったからです。信じてはいました。イエス様がどんなお方か分かれば分かるほど、イエス様が感情に任せて何かをするなんてことはないっていうことがだんだん分かってきました。聖書は意味軸も言っています。神は愛です。新約聖書だけじゃないんです。旧約聖書の中でも神様は情け深い、憐れみ深いお方、怒るのに遅く、恵みと誠に富んでおられるお方、主の憐れみは尽きることがない、主の恵みは常しえまで、と言い続けているんです。神様が憐れみ深いお方で情け深いお方だというのは、私たち人間と違ってカーッときたら変わるってことではないんですよ。
神様が
カッときて情け深さを忘れるってことはないんです。神様は怒る神でもあられます。しかし神様が怒っていても情け深いお方なんです。それを知ることが大事なんですよ。そうしたら神様がどんなに、なんでこんなことをされるんだろうと思っても、神様の愛の心は、神様の恵みの心は変わらないっていうことが自分の中にちゃんと残るはずなんです。それが成長です。神様どうしてこんな風になるんでしょう。神がいるならなんで戦争があるんだ。ふざけるな。人間が戦争してるんでしょう。神様が戦争させるんじゃないんです。ニュースだけだと私たちは騙されるんです。まあね、ウクライナとロシアの問題、ほとんどの人があるロシアのプーチンが悪魔だ、ゼレンスキーは天使だみたいに思ってるんじゃないですかね。ウクライナ人に言わせると違うんです。全然、何人ものウクライナ人が YouTube で発信してます。ゼレンスキーは金の亡者だって、彼は戦争をやめたくないんだってウクライナの人が言ってる。ウクライナに住んでいるウクライナ人が言ってるんです。で、誰を信じたらいいの。大体そういう時ね、そういうウクライナ人がおかしいんだよと思ったら、あなたは見事に騙されていて自分が主役になってるんですよ。まあ、政治の話はさておいて、私たちは人を惑わし騙そうとしている社会に生きていますから、今まで以上に神様を求め、真理の御言葉を求め、ご聖霊の助けを求めていくことがものすごく必要な時代です。神様はどんなことをなさっても愛なのです。どんなに厳しいと思われることでも、それは私たちのためなんです。神様はそうやって、分かった、あなた方がこの荒野で死に絶えるようにしようと言って40年間荒野を旅させたんです。すぐに殺したんじゃない、40年旅をさせた。辛い苦しい荒野の旅も神様の学校でした、訓練でした。生まれてきた世代、その世代はヨシュアのもと、今これから神様に約束された地を受け継ごうとしています。その時に割礼を改めて、荒野で生まれた若者たち、男子たちは割礼を受けていませんでした。 なぜ受けなかったのか私には分かりません。ヨシュアは割礼を受けなければいけないことを知っていました。自分も割礼を受けていました。でもそのヨシュアのリーダーシップの下でなぜそれが起こらなかったのかは分かりませんが、神様が時が来て今割礼を受けさせなさい、それはまさに落車という時の寸前でした。私たちは祝福がある時に神様との契約に立ち返る必要があると私は教えられます。物事がうまくいく時、祝福がある時、私たちはいい気に、いい気持ちになって軽く考えて、いつの間にか自分が主役のようになってしまう。苦しい時には神様助けてよ、なんで助けてくんないなとかって言うんですけど、ね、過ぎてしまう。喉元過ぎれば暑さを忘れる。もうまた自分が主役に戻ってしまう。割礼というのは神様がアブラハムと特別な契約を結ばれた目に見える印だったんです。目に見える印、神様が契約を結ばれたというのは単に約束をするだけではないんです。契約っていうのは命がけなんです。破ったら破ったものが死にますというのが契約なんです、ね、財産没収、そんな生やさしいもんじゃないんです。この契約を破った者は死ぬ、その約束をするのは契約なんです。驚くことにその契約を結ぼうと言って結んだと言われたのは神様だったんです。人間ではなくて、その契約はアブラハムによって地のすべての国民が、民族が祝福されるというものでした。そしてアブラハムの子孫にあの一角の土地が与えられるというものでした。イスラエル人は神様との契約を破り続けました。そこに人間の姿があります。契約を破った者がみんな死ぬ代わりにイエス様が死んでくださいました。これは私たちの理解は及ばない神様の愛と憐れみと恵みの奇跡です。理解は及びませんけれど、その恵みを知ることを求めなければ私たちは感謝のないものを恩知らずになります。恵みを知ることを求めましょう。神様との契約がどんなものなのか、イエス様にあって神様が私と結んでくださっている契約がどんなものなのか求めましょう、ね、聖書を読んで一発でわかる、そんな風に考えないで求め続けましょう。先生、その契約って何ですか。はい、私が説明し、わかりましたって言われないように私は答えないんです。どうしてか、私も分かんないから、ある程度、ね、把握してるつもりですけど、でも自分で求めていくんです。今日今すぐにじゃなくて、聖書を読みながら、神様もっとあなたの契約を知らせてください。でも聖書ではっきり言われているのは、神様の契約の第一声、御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためです。信じる者は永遠に生きるというのが神様の契約です。そして信じる者が永遠に生きる始まりとして、罪が許される、イエス様の十字架の技によって罪が許される、罪がないものとみなされる、そこから契約は始まっていくんです。それで終わりじゃないですから、求め続けましょう。その契約の印、割礼を受けなさい。荒野の中で3日か4日か5日か分かりませんけれども、痛みで苦しむことになるその間中、神様は契約の神様であられ、神様はその契約を絶対破らない方であられることを思い巡らすチャンスでした。私たちが祝福の中にあるとき、神様がどれほど私たちを愛して私たちに真実を尽くしておられるかを思い巡らしましょう。 イエス様の十字架を思い巡らしましょう。今生きてそばにいてくださるイエス様を思い巡らしましょう。3つって言いますね、4つの部分があるので、3つ目が彼らがヨルダン川を渡って神様から約束されていた地、ちょっと地図は皆さんの頭の中にないかもしれませんけれども、今のヨルダンという国が東の方にあります。でヨルダン川を渡って西側に入る、今イスラエルと呼ばれている地域に民は入りました。その土地の産物を食べた次の朝からマナが降らなくなった。40年間イスラエルは毎朝毎朝、来る日も来る月も来る年も奇跡のパンを食べ続けていたんです。天からパンが、パンっていうか小麦粉が下ってくるようなもんです。彼らはそれを40年毎日食べ続けて、皆さんどう思います？私ならね、きっと当たり前になっていたんじゃないかなと思うんですよ。今日もマナが降ってくる、もう昨日どころじゃない、40年ずっと続いてる。アラノは小麦粉のないところです。パンを作る粉がない。しかし天からのパンと呼ばれています。天から下ってきたマナによってイスラエルの民は毎日養われました。私たちはマナは食べません。ご飯を食べます。自分のお金で買って食べる。でもそれが難しい時代になりました。お米の平均価格5キロ4300円ぐらいですか。倍ですよね。とんでもない世界になりました。政治家が約束することはなんか空事のように聞こえます。私はごめんなさい、実際になるまで分かんないなと思います。でも私たちは生きるしかありません。イエス様にすがり、神様が必要を備えてくださると信じて前に進むだけです。神様は真実なお方ですから、ご自分を求めるものを決して見捨てないお方です。その証拠がマナでした。しかし神様の約束の成就が始まったんです。 100% 成就したんじゃないです。成就が始まったんです。イスラエルのためにこの地に入った時に、そしてその日、地の産物を食べた次の朝、マナは降らなくなりました。私たちは古い神様の以前の祝福がまた今日も起こるだろうという生き方はしないのです。今日神様は新しいことをしてくださるという期待を持っていくんです。全て神様を知るところから来るんです。私たちが一緒に集まって聖書を読み、一緒に祈りをし、一緒に賛美を歌う、それはもっと神様を知るためです。もっとイエス様を知るためです。お互いを知ることもその中に含まれてきますけれども、神様をもっと知るためです。神様を知ることは知識ではないんです。情報を蓄えることではないんです。本を読んで神様を知るんじゃないんです。一緒になって祈り、語り合い、交わりをし、食事をし、神様を礼拝する中で神様を知ることを求めていくのです。皆さん、これどうぞ忘れないでください。私たちが集まるのはもっとイエス様を知るためです。もっと神様を知るためです。もっと神様が分かったら、もっと私たちは喜びと感謝に満たされるはずなんです。そしてもっと人々に伝えたいと思うようになるはずなんです。それ必要とされてるんですよ。今日本のように暗い国、もうこんな国ではなかったはずです。将来希望が持てないような国になった。でもそこに神様の恵みは働くんですよ。クリスチャンが受け取りさえすれば、クリスチャンが受け取るんです。クリスチャンじゃない人には分かんないです。受け取っていくんです。マナが止んだら地の産物が与えられる。神様は私たちを養ってくださることです。そして最初にイスラエルが攻め取る町がエリコでした。城壁のある当時の世界で 絶対に攻め落とすことができないと言われていた町。ヨシュアはきっと偵察に行ったのかもしれないと学者が言います。さてヨシュアがエリコの近くにいたとき、なんでエリコの近くにいたんだろう、まあ、偵察があったんでしょうね。軍隊の長ですから、どうやって攻め取ることができるのか考えていた可能性は大です。彼が目を上げてみた、ふと目を上げてみると抜き身の剣を持って立っている人がいた。さあ皆さん、あなたならどうしますか。はっと見たらそこに剣、抜き身の剣を持って立っている人がいる。逃げるよね。そうなんですよ、私たち普通逃げるんですよ。ところがヨシュアどうしましたか。彼の前方に立っていたヨシュアはその人のところへ行っていた。いやー大したもんですね。ヨシュアはすごい人間だったな。度胸がありましたね。それだけじゃなくてね、やっぱりモーセの下で神様の御臨在の訓練を受けていたんですよ。モーセは神様の御臨在に浸ることを訓練、モーセ、ヨシュアはモーセによって神様の御臨在に浸ることを訓練されていたんです。だから神様を知ることなんですよ。神様を知れば知るほど私たちは勇気が与えられるんです。恐れて逃げ出さなくていいようになるんです。そうなんですよ、自分も頑張りちゃダメですよ。でも神様が共にいてくださると分かっているなら、頭で知ってんじゃない、情報があるだけじゃない、自分の心の深いところで分かっているなら前に進むことができる、前に進むことができる。言った、あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。これを聞いて皆さんどう思いますか。言ってくれたら安心ですね。敵だって言ったらどうしましょう。どうしようね、戦うしかないですね。いいですか。あなたは私の味方ですか、敵ですか。私が主役なんですよ。あなたは誰ですか、でも何でもない、敵か味方かって、もう戦争モードですから。私が中心の、知らないうちにそうなるんですよ。すると彼は言った、いや、どっちでもないです、敵でも味方でもない、私は主の軍の将として今来たのだ。こうなってくるとね、質問は逆なんです。私は主の軍の味方なのか敵なのかっていうことなんです。それを尋ねなきゃいけないです。私は誰につくのかって、あなたが私につくのかつかないのかじゃないんですよ。人生はいつもイエス様にある、人生はいつもイエス様こそ主役なのだっていうことを確かめることなんですよ。そのためには自分が主役になりたいと思いを持っている人間であることを認めなきゃいけないんです。悔い改めなきゃいけないんです。争いが起こるのはそのためですよ。教会の中でもそうです。もうね、牧師は特に気をつけなきゃいけないんですよ。自分が主役のような気持ちになっちゃいますからね。みんなの前に立ってみんながこっちを見てくれて、で先生って言われてね、本当にいい気になったら困るんです。皆さんお祈りしてくださいね。私のためだけではなくて、牧師みんなのために祈ってやってください。前に立つから主役なんじゃないんです。本当に違うんですよ。牧師が主役になったら教会はどんなに人数が集まっていても危ないんです。危ないんです。危険なんです。イエス様が主役なんですよ。私たちみんなでイエス様に向かう、それをいろんな形で求めているのは私たちです。だから真ん中に十字架を置かない、ワーシップチームは前に立たない、いない。 後ろからたくさんの演奏が来ますけども、そんなことはお構いなしに、あなたがイエス様に向かって歌う、私たちがイエス様に向かって歌う、神様に向かって歌う、それを求めているからこういう形なんです。私の敵ですか味方ですか、いやいやいや、私があなたの敵なんでしょうか味方なんでしょうか。そこでヨシュアは顔を地につけて伏し拝み、これがヨシュアです。聞いた途端に、分かった途端に、地に伏して顔を地につけた、これが礼拝の姿なんです。これが礼拝っていう言葉なんです。私たちが礼拝って使っている言葉は、この顔を地につけて伏し拝むっていうことなんです。顔を地につけて伏し拝んだら、皆さん何が見えますか？地面しか見えないんですよ、ね、目の前にしては自分に何をしようが、どうぞ好きになさってくださいっていう完全な自分を捧げた姿が礼拝なんですね。私たちはそれを目指していくんです。すぐにできる、言葉を聞いたからできるんじゃないんです。持ち物、お金、自分の存在、自分の時間、全部を捧げる。私には、私まだやってないんです。自慢してんじゃないんですよ、正直に申し上げてるんです。皆さん正直になりましょう。そして神様を礼拝することを求めましょう。本当に礼拝することを求めましょう。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。我が主は、あなたは敵ですか味方ですかから、我が主よとヨシュアは言っています。この主の軍の将は人間となられる前のイエス様であったというのが、ほとんどのキリスト者の理解です。私もそう信じます。イエス様は時として抜き身の剣を持って立ってくださいます。そしてそのイエス様がヨシュアに言った、あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところで。皆さん不思議だと思いませんか。不思議な答えだと思いませんか。抜き身の剣を持って立っておられるイエス様が、あなたは何をおっしゃいますか。履物を脱げ、皆さんこれどういう意味ですか。見当つきますか。見当つかない、伝統ぐらいですかね。
常に神様はヨシュアとイスラエルの民を見ている。
常に神様はヨシュアとイスラエルの民を見ている。なるほど、はい。履物を脱げっていうのは戦闘態勢から解くことですよね。いやいや、履物を脱いで戦争に行けないでしょ。なぜ履物を脱げって言われたのか。聖なるところだから。聖なるという意味のは、意味は分離された、分け離されたっていう意味ですよね。意味なんです。
神様の戦いなんだっていう意味。
なるほどね、これは神様の戦いなんだっていう意味じゃないでしょうか。いや、いいですね、その可能性大いにありです。いいですか。主役はイエス様です。イエス様がおられるところは聖なるところです。この世とは分離されて神様の御臨在の場所になっているんです。この世にある地点ではありますが、イエス様が御臨在を表される場所はもはやこの世のシステムではなく天の世界なんです。私たちが求めているのは、私たちのこの集まりがそのような天の世界になることです。だから主を求めましょうって言うんです。この場所が、この建物は変わらないまま中身が天の場所になるとき、人はそれを気づいていくはずです。私たちが何かをしているからというよりも、神様が御臨在を知らせてくださるはずです。 私たちの頑張りでやらなければいけないことはあります。しかしその全ての始まりは主ご自身、イエス様ご自身のご臨在です。私たちはイエス様の臨在を求めましょうという群れです。なぜならイエス様がおられないと人間の働きになるからです。そう、人間の働きになると誰かが必ず どっかの誰かの人間が主役になるんです。その時点で神様の働きから遠くなっていくんですよ。だから簡単なもんじゃないです。求め続けなきゃいけないです。日々に、主よあなたは何をおっしゃいますか。それを本当に体験させられたのが2011年の大震災でした。毎日私たちはイエス様、今日何を語ればいいんでしょう、どこへ行けばいいんでしょう、何をしたらいいんでしょう、聞きましょうと、みんなで約束しながらそれを求めていきました。で、主がそれをちゃんと示してくださることを体験しました。求めるならば得られるのです。主のご臨在をもって、あなたのご臨在を表してご支配ください。皆さん、この言葉の重みをもう一度考えてください。主よあなたのご臨在を表してご支配ください。あなたの立っているところは聖なる場所だ。そう言ってほしい。靴を脱げ、あなたの履物を脱げ、あなたの活躍の世界ではない、あなたは静まって私の言葉を待てとイエス様は言われるかのようです。集まる人数が少なくなってきた、あれもしよう、これもしよう、人を集めるために何とかと思いやすい。私が主役だったらそうなります。でも違うので、私たちは主を求めます。イエス様を求めていきます。お金が少なくなった、あれをしようか、これをしようか、あの人に献金のお願いをしようか、この教会にお願いしようか、それをしやすい。時にはそれも必要です。でも根本は主を待つこと、私たちを満たしてくださるお方を待ち望むことです。お祈りします。天皇お父様、あなたの恵みと憐れみを感謝します。天皇お父様、あなたの憐れみがあったのでこの場所が与えられました。この建物が与えられました。同時にいろんなところから不具合が分かってきて、それを直していかなければなりません。次々と必要が出てきます。でもあなたはご存知です。主なる神様を満たしてください。それ以上に私たちの心の詰まったところを必ずあるように思いますので、イエス様どうか示してくださり、それを清めてください、取り去ってください。あなたのご臨在の中で私たちを新しくし、この町があなたのご臨在を知ることができますように、あなたを知ることができますように、この国があなたによって変えられますように。イエス様、あなたが日本の王であられます、支配者であられます。どうかその支配を、あなたのご支配をまず教会のうちに表してください。それが日本に及んでいきますように。天皇ご夫妻を、主イエス様、あなたのご臨在でお救いください。主イエス様、どうか石破首相の心にあなたがご自身を表してくださり、御言葉をかけてくださって、石破茂さんが一人の人間としてあなたの前に心から悔い改め、あなたの救いを経験しますように、あなたの御声を聞きますように、政治家と呼ばれる大臣や国会議員のうちに、あるいは福島県知事、県議会の議員の皆さんの上に、いわき市長、市議会の議員の皆さんの上に、あなたのご慈愛が注がれて悔い改めが起こり、イエス様、あなたが人々の間で崇められますように。どうか病の人々、傷つき苦しんでいる人々に癒しを、解放をもたらしてください。そのために私たちをお持ちください。イスラエルの状況をあなたは知っておられます。どうかあなたの正義が表されますように、エルサレムに平和が来ますように。 私たちの思いを絶えず解放してくださり、自分中心、自分が主役の生き方からお救いください。世界中は苦しんでいます。あなたの憐れみの御業を表してください。私たちをそのために用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
願いします。天のお父様、今週誕生日迎えられるお一人お一人を感謝します。あなたがお一人お一人を作ってくださいました。そして私たち GFC ファミリーに加えてくださってありがとうございます。あなたが与えてくださるつながりは本当に不思議ですが、あなたの祝福がそこにあふれていることを感謝します。天のお父様、明日誕生日を迎える茂子先生を新しく祝福してください。健康を祝福し、またこのいわき市内での働きをあなたはさらに導いて、あなたの祝福として用いてくださいますように、絶えず天からの新しい新鮮な知恵、また言葉が与えられますように。同じ日に陽太君が誕生日です。天のお父様、どうかあなたが陽太君の心と思いを絶えずあなたの天からの光で照らし、思いがあなたに向くようにしてください。イエス様、あなたの御声を聞き、あなたの御声に従って祝福の道を歩み、その祝福が他の人々に広がっていきますように。あなたはそのように関わっていてくださることを信じてありがとうございます。また27日にひろし君が誕生日です。天のお父様、さまざまなところを通り、あなたが今彼を生かし、祈りを聞いてお母さんの祈りに耳を傾けて、ひろし君を守っていてくださることを感謝します。どうぞイエス様、あなたが定めてくださった時に、ひろし君があなたの御声を聞き、あなたにお会いし、そしてあなたに従うという素晴らしい祝福の道をはっきりと歩むようにお導きください。すべての悪や災いからお守りくださり、日々にあなたの祝福を表してくださいますように、イエスはあなたのお名前を呼んでお祈りします。アーメン。